はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。毎日本当に秋晴れの気持ちいい天気がね続いていて、すごいいい感じですよね。この週末も金曜日ぐらいからですかね、なんかすごくいいお天気で、しかも何でしょう、空気も気持ちいいし、気温もちょうどいいし、最高の気候というか、何をするにしてもめっちゃ楽しめそうな気候だなと思って、僕は家の中から見ていますけれども、なんかでも楽しくなりますよね。はい、家の中にいても、まあ外に出れたらいいなともちろん思いますが、とはいえ、まあもう一日、今日までですね、一応僕は自宅療養ということですので、まあとはいえ、熱もまあもう下がってですね、喉の痛み、まあ痛みというよりは違和感というのかな、声もまだ若干なんか戻ってない感じはしますけど、まあその中で、まあほとんど回復したかなと言ってもいいのかなという感じではありますね。ただまあ基礎疾患持ちなので、まあ一応念のため無理なことはせんとこうという感じですが、人に出会わない時間、なるべく出会いにくい場所でですね、歩き始めたり走り始めたりですね、そういうまあ健康のための、はい、無理がない範囲でですね、健康のための動きというのはちょっと回復をして、人様にご迷惑をおかけしないように工夫しながら、とはいえ、まあ一日中やっぱり家の中にいると頭もあんまり働かないですし、体はやっぱり動かしたいなというのもあるので、まあ幸い田舎ですから、なるべく人と2メートル以内にならないようにですね、まあ、もちろんマスクをしてですね、ちょっとずつ日常復帰への準備をしていってるということで、はい、生活を少しずつ戻していってるところでございます。ご心配していただいた方ですね、ご連絡いただいた方もおられますけれども、はい、ありがとうございます。少しずつ復帰しておりますので、ご心配なくというところでございます。はい、で、今日ですけれども、今日はですね、イタリアの話題をちょっとお話ししていこうかなと思ってるんですが、今日朝ですね、日曜日、まあ朝の報道番組いろいろしてると思うんですが、まあ、僕はTBS のですね、昔張本さんが勝つを入れていたやつ、今元メジャーリーガーの上原さんがやってますがってスポーツコーナーをね、はい、あの番組を比較的見ることが多いんですけど、あの番組で、イタリアの総選挙のニュースちらっとやってたんですね。で、まあ女性のね、皆さんご存知かな、かなり極右政党と呼ばれるような、喋り方もほんまヒトラーとかの喋り方とですね、本当に、そっくりなんですけれども、まあそれに関してはちょっと置いとくとしてですね、まあ右派が勝ったと。で、まあ、その公約の中に保育の無償化っていうのがまあ書かれてたんですね。でそれを見て、あ、やっぱりそうなるよねっていうような感じで、まあ、保守政党ですから、保守政党が勝つっていうことは、大きな政府っていう流れに当然なっていって、政府がいろんなことを管轄がどんどんこう手が出てくると。で、その流れでですね、まあ、もちろん保育教育を、まあ、保育も含むこう教育全般ですね、教育を牛耳るっていうのは結構保守政党にとっては大事なことで、そこで国を大事にするとかですね、いうことを、まあ、植え付けていくというか、教育としてしていくっていうことですね、を、まあ、しようとします。なので、ここに関しては、まあ、もちろん違和感はないというか、まあ、そういうことになるだろうなっていうことなんですよね。で、公的サービスが広がるっていうのは、特に社会的にですね、あまり恵まれない方たちにとっては大歓迎ということになりますので、まあ、その動きに乗ったというか、その動きにイタリアがなっていってるということなんですよね。で、それが、なんていうのかな、うまく働いてればまあいいんですけれども、国がお金を出すっていうのは、口を出すっていうことにもつながりかねないので、 健全さを失うという可能性ももちろんあるわけですね。極右政党というのはそういうことのリスクと裏表といいますか、表裏一体といいますか、ということが、まあ、起こりうるわけですね。で、まあ、あの健全な教育システム、保育を含む教育システムというのを保障するためにはですね、ある程度一定の多様性を担保するということが大事なわけで、あまり極端に偏りすぎるっていうのは避けた方がいいということですね。で、極右政党が第一党になるっていうことは、そのことに対する心配が出てくるということで、まあ、どうなっていくんかなと、そのまだ今変わったばっかりですから、これから注目していきたいなといいますか、どうなっていくんだろうということを、まあ、思っただけなんですけどね、今現状に関して言うと。だけど、ね、もともとイタリアというのは、もうこんな先生方に言うのは釈迦に説法ですが、モンテッソーリの国ですので、幼児教育に対しての意識というのは非常に高い国であろうと、文化的に、幼児教育に対して重視しているし、いろんな人がいろんなことを考えて多分されている、ある程度の多様性もおそらく担保されているしということで、これからどうなっていくのかなというのをちょっと注目していきたいなと。まあ日本人の方でね、もちろんモンテッソーリのご専門の方っていうのはたくさんおられて、まあイタリアに住んでおられて、それを日本語で報告していただいている方、ブログとかでですね、報告していただいている方もおられるので、そういうのを見て勉強するっていうのもあると思いますし、方法としてはね。あとは何だろうな、その方たちが肌感として持ってるものっていうのっていうのかな、なんか社会的基盤の中でイタリアだからこそ成立してるみたいなものっていうのは、日本にいながらにしてはちょっと分かりにくい部分もあったりするんかなっていう気もするので、なんとなく僕はちょっと行ってみたいなというようなですね、希望も、まあ持つといえば持つんですけれども、まあ果たしてどうなんでしょうね、それが可能なのか。まあコロナの感じだけで言うとね、だいぶ世界的にはもう日本ぐらいってよく言いますけどね、こんだけまだうるさいこと言ってるのは世界ではもうほぼほぼ終わったと思われているみたいなところもあるようですが、はい、まあその辺も踏まえて、実は僕イタリア、ヨーロッパは近くはね、ギリシャとか、近くはないけどドイツ、あ、でも近いのかな、ドイツとかあの辺は行ったことあるんですけど、イタリア実は行ったことがないので、行きたいなという気はしてるんですが、視察だけで行けるのかなっていうね、イタリアの幼稚園とか、まあツアーとかだとお金かかるんでね、誰か知り合いとかでちょっとお願いして、イタリアの幼稚園 2,3 見学に行かしてもらえないかっていうのを頼めないかななんてことを思ったりしながら、ただ僕はイタリア語は全くできないですし、今この円安の状況の中で果たしてどうなんだろうっていうね、まあただ研究費の使用も多分来年、まあ延長がもう1年多分許可されるはずなんですけど、それがうまくいけばいけるのかなというのでですね、ちょっと考えたいなという気もしますが、まあにわかにですね、イタリアに対して、少し興味が出てきた。まあ今年行ったところで、まあそういうね、政府が変わったことの影響ってあんまり見えてこない気がするので、来年もどうなんでしょうね。まあとはいえ、その政党が変わったことによって何か変わったのというインタビューはまあできなくはない気がするので、まあちょっと興味を持って少し行こうかなという、行きたいなということも思ったりしています。まあ、一方で、今保育のです、幼児教育のですね、研究を少し新しい視点から今私としては始めてるんですけれども、そのために外国との比較っていうのも大事な観点の一つなんですが、もう一つは日本の昔のシステムとの比較っていうですね、現在を知ろうと思うとやっぱりその比較対象になってくるものが必要で、それは同時代の外国、もしくは前時代、もしくは初期の頃のその同じ国の中でのシステムとの違いというような比較っていうのが、まあやっぱりやり方としてはオーソドックスなのかなっていう気がするので、 その辺でまあ今また少し資料を調べたりとかですね、まあし始めているんですけれども、そんなことをしながら、じゃあ今日本の幼児教育はどういうふうになっていく、まあどうなったらいいかっていうのはまあ分からないですけどね、正直ね、何が課題なのか、どんなことを考えていく必要があるのかっていうことはですね、考える一つの材料になればいいなということを考えて、まあちょっとそんなことを調べたりもしているというところでしょうか。はい、まあようやくこういうことを考えるのも苦じゃなくなってきたというか、やっぱりね、健康というですね、生きていく上でのプラットフォームがやっぱりしっかり元に戻ってくると、頭もそういう風に回ってくるんだなっていう感じはしますけれどもね。はい、まあ今そんなことを考えながら、今日はちょっとイタリアのことを考えましたけれども、はい、また先生方とも意見交換しながらですね、やっていけたらいいなというふうに、研究していけたらいいなというふうに思ったりもしていますということです。まあ難しいことは置いといて、秋晴れの大変気持ちのいい日曜日ですので、私も朝美味しいコーヒーを飲んでですね、そのニュースを見ながらですね、そんなことを考えてましたが、午後は今日は息子の高校の PTA の活動があって、東京大学の見学会、オンライン見学会というのに参加をして、東京大学なんてね、なかなか見ることないですから、はい、ちょっとどんな感じなのかなというのをですね、勉強しようかなと思ったりしている今日です。はい、そんなこんなで皆さん、日曜日の午後、それから夜ですね、充実した時間を過ごされるようにお祈りしております。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また明日からに向けてですね、良い日曜日になるように期待しております。それではまた近いうちにお耳にかかれればと思います。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。